宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、こんにちは。今週も始まりました、マイマイつぶりの歩いた後には第180回。番組パーソナリティの宮永舞です。1週間のご無沙汰、お元気でしたか？さて、本日2月11日は建国記念の日という祝日であります。ちなみにこの建国記念の日というのは、初代の天皇と言われている、古事記日本書紀に出てくる初代の天皇とされている神武天皇の即位日を新暦に換算した日だそうです。ちなみにこの神武天皇、127歳まで生きたとか137歳まで生きたとか、そういう長生き伝説も残っているようですけどもね。それ本当に一人だったのかなとか思っちゃいますよね。まあ、ある意味神話の登場人物と言われている人でもあるようであります。わかりません、そんな昔のことは。まあ、でもこの神武天皇の即位した日ということで作られた建国記念の日は、昭和23年に一度廃止されて、そして昭和41年に復活した休日なんだそうです。まあ祝日が多いのはいいことですよね。今年から増えましたね、祝日。8月の11日山の日っていうのができたそうですよ。なんか山の日ってさ、秋にやった方が良かったんじゃないかなって、名前的にね、名前的にそう思いました。まあ8月は祝日がないからさ、増やしてくれて構わないんですけれども、まあ海の日ね、7月にあるからしょうがないけどさ、山の日って秋じゃないのってなんとなく思っちゃう宮永であります。あとはね、6月に増やしてほしいですね。まだ6月ないよね、祝日がね。あの祝日っていうのは祝日法っていうので決められているそうですけれども、まあできれば月曜日でなく、月曜日でなく祝日を増やしてほしいなと思うのです。というのはですね、いいんですよ、カレンダー通りのお仕事の方はいいんですよ。でもさ、別にずっと月曜日だとさ、月曜日にするお仕事って決まっちゃった場合はさ、祝日関係なくなるわけで、あ、今のところそれはないんだけど、そう思ったらやっぱり曜日はバラバラで祝日を作ってほしいなと思っております。そんな宮永の希望というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐいけばな古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭の提供でお送りいたします。
ビーチまで徒歩3分、すぐそばの森には小笠原大コウモリの住処。サンセットビールを飲みながら小笠原大コウモリが羽ばたいてゆくのを眺める贅沢な夕暮れ、小笠原父島のエコ民宿インコウモリ亭。
マイマイつぶりの歩いた後には、はい、というわけで改めまして宮永舞です。いやー、先週の放送から今週にかけてはなかなかインプットな一週間でしたよ。あ、インプットっていうのは、宮永に何かその情報を入れ込む、的な意味なんですけども、舞台とかね、音楽とかね、あとは読書も含めて映画も含めて、人様の作ったものを自分の中に取り入れていきたいなと今年は思っておりまして、そしたら本当に今週はインプットな1週間でございましたね。土曜日にね、見に行ったの芝居が、シアターミラクルっていう新宿にあるところだったんですけれども、ここがね、なんて言ったらいいんだろう、二面舞台っていうの、まずね、四角い折り紙をひし形に置くと考えてみてくださいよ。ひし形にね、 で、その四角い折り紙の直角になっているところにそれぞれ客席があるみたいな感じ？うん、でいいのかな？うん、二面舞台って言うそうですけれども、そういう小屋だったんですね。あれ、なんかこういう風景こないだも見たぞって思ったら、そうそうそう、下北沢の楽園っていう芝居小屋もそういう二面舞台だったんですよ。なんか最近ね、そういう小さい小屋もできてるようであります。まあ円形劇場とかはね、うん、円形なのでそれはそれで大変だよね。360度から見られるとかほんと大変だよね。まあ大抵一面というかね、ステージがあって、その舞台面見せるよっていうラインに対して客席があるっていうのが多いと思うんだけども、ここは二面の舞台でした。で、シアターミラクルっていうのはなんかスタッフさんで演出家の方が随分入ってるみたいで、その普段スタッフになっている演出家さんたちが5人集まって短編のショーケースとしてお祭りのようにやっていたんですけれどもね、 B チームを見に行ってきました。一つがね、男性ばかり出てくる、男性が3人出てくる短編、場所がね、留置所のお話で、もう一つが女性2人、まあ声の出演で男性1人出てくるんだけど、女性2人の電話を通してのそれぞれのやり取り、うん、お母さんと娘さんなんだけどね。で、あとは最後がね、男女付き合っているカップルと女優さんで、なおかつウェイトレスさんな女性が出てくる、まあ女優さんだから女性か、うん、その3人のお話、まあ、メインはねカップルのやり取りで、それに対して絡んでくるウェイトレスさん、三つ合わせてもね1時間ちょっとぐらいしかなくって、すごくまあすっきりと見れるお話ばかりでしたね。面白かったですね。はい、まだやっているのでネタバレは避けなければいけませんね。そして9日火曜日は、これね珍しいんだけど、琵琶湖ホール声楽アンサンブルっていう、まあいわゆる合唱というか、メンバーの方々は普段はオペラとかに出ているらしいんだけれども、そういった方々が合唱を、しかも日本合唱音楽の古典とか言って古い合唱曲を歌ってくださるのにお誘いいただきまして、わーいとくっついて見に行かせていただきました。ここでねすごい思ったのが、宮永もまあ歌を歌ったりするんですけれども、一人で歌うのがなんだろうな、朗読だとしたら、まあ芝居に寄せて考えた時ね、朗読だとしたら、合唱っていうのは舞台演劇に似てるなって思ったんですよ。それ3部合唱だったり4部だったり、一番すごい曲でね7部に分かれてたらしいんだけれども、それぞれがそれぞれの表現を出していく、でもそれぞれの表現と絡み合って一つの曲になっていくっていうのはお芝居に似てるなと思いました。でね、最後その翌日、昨日ですね、10日水曜日に見たのが、羅刹の色っていう鬼と人のお話でした。なんかね、武人会さんっていう、名前的にね、立ち回りがメインのお芝居なのかなと思ったら、まあ立ち回りもしっかりあったんだけれども、思いのほか、鬼と人となんかしっかり心の、なんかそれぞれの事情だったりとかのお話でね、面白かったですね。うん。ちなみにこれ、明石スタジオってとこであったんだけど、先々週も、明石スタジオに見に行ったので、3週間で2回目。いやー、重なる時は重なるものだよね。なんでみんなここでやるんだろうって思いながら、2回目の明石スタジオに行って参りました。はい、そういうわけでですね、すっかりいろいろな刺激を受けて、面白いなーとか、自分もやりたいなーとか思っているわけなんですけれども、はい、というわけで、今週もお便りをいただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから。前回聞いていて思ったのは、今までゲストが来たことはないですよね。 マイマイのトークは楽しいけれど、たまには相手がいて仕切るところを見てみたい。誰か呼べないですか？実現したら20分で収まらないような気もします、とのことです。ありがとうございます。楽しんでいただけるということはありがたいことです。そうですね、相手がいて仕切るところは宮中は仕切りなんだ。まあそうだよね、宮中の番組なんだから宮中が仕切らないとダメですけれども、誰か来てくれるといいんですけれども、なかなかね、かなりタイトなスケジュールで今収録をやっているので、誰かに来てもらうとしたらもう少し余裕を持って、そして事前にねアポも取らなきゃいけないということで、そしたらでも誰か来てくれるといいな。まあもうちょっとね、しっかりと場所とか機材とかも整えたいなとは思います。この間やろうとした時はかなりねぶっ込みでお願いしたので、はい、実現しませんでしたけれども、はい、やってみたいなと思います。いいですね。あ、はい、でもう一ついただいているのでご紹介したいと思います。ガジュマルの小枝さんから、もうすぐバレンタインですというわけでチョコください。さすがに今年は無理ですよね。とりあえず用意はしましたか、とのことです。はい、そう、去年はねちょうどバレンタイン時期にライブがあったのでお渡しできた方も何人かいるんですけれども、今年はそうですね、お会いするタイミングがないかなと、申し訳ありません。はい、じゃあチョコ、まだ用意してないので。そうなんですよ、なんかねあんまりねバレンタインに今年ね盛り上がってないというか、あ、そうか、バレンタイン今週末か。そう、日曜日ってのがね、日曜日ってのがね、なかなか人にね、会えない？いや、会える人には会えるけど、会わない人には会わないという、あ、当たり前か。そう、でもね、チョコレートネタでね、ちょっと面白いお話をツイッターで見つけて、なんかね、2018年をめどに、東京さんのチョコレートができる。これね、なんかね、小笠原の、母島の方で、まあ、父島と母島があって、母島の方がだいたい農業が、トマトとかいろいろ作ってるのは母島の方なんですよ。農業の母島で観光の父島って感じなんだけど、その母島でカカオを作ってるらしくって、で、そのカカオの生産量が、どうやらチョコを作れる程度に安定するだろうという目処がついたんだって。だからね、小笠原さんのカカオを使ったチョコレートを埼玉県草加市のお菓子会社さんがチョコレートにすることを今やっていて、まあ商品化が2018年なのであと2年ぐらいで目処がついたよという。へー、てかチョコレートね、なんかチョコレートってさ、コーヒーとかと一緒でさ、コーヒーもさ、コーヒーベルトっていう赤道に近いところでしか作ってないっていうのが基本的なところで、北緯25度から南緯25度っていうところで作ってるコーヒーベルトって呼ばれる地域があるんだけども、でもね、小笠原もコーヒー確かに作ってるんだよね。あと沖縄もあるのかな。だから小笠原とか沖縄とかはちょっとそのコーヒーベルトから赤道からの距離は外れてるんだけども、いろいろ工夫すると作れるようですね。で、カカオもね、沖縄でも作ってるし、あとね、伊豆半島の方でも作ってみてるんだって。だから、日本産ってか、まあ、東京産のチョコレートが食べられるのも間近ということのようですよ。ちなみに、すっきりした味わいと書いてありました。さっぱりわかりません。まあ、商品化されたらね、食べてみたいなと思うんですけれども。はい。というわけで、バレンタインでした。バレンタインです。さあ、これからチョコレートを手に入れに行かなきゃいけないですよね、女子として。
いけばな古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承聖歌と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代歌を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流大観流商雨会。
マイマイつぶりの歩いた後には、
もうさよならの時間になってしまいました。さてさて、今週の一冊、クジラ東一郎作 ABCDEFG 殺人事件という本を読みました。これね、最初に出た時はそういう題名だったんだけど、なんか続編が出たみたいで、ホリアンナの事件簿 ABCDEFG 殺人事件って今はなってるみたいです。このホリアンナという女の子、18歳の女の子が主人公なんですけれどもね、探偵さんなんですよ。探偵事務所の新米の職員さん、最初はなんと社員ですらない、お前はバイトだとか言われてたアンナちゃんなんですけれども、結構ねタイミングが面白いというかね、ある意味鈍いというかね、探偵さんなのにね、まあそんな彼女が全部で7つの事件を解決していくのか、実は安楽椅子探偵なのか、いや安楽椅子が探偵なのです。はい、意味わかりませんね。ぜひぜひ、なんだそれって思った方は読んでみてください。安楽椅子が探偵です。まあ、これね、1話ごとにね、事件が起きていくんだけれども、1行目に必ず〇〇が死んだっていう文章で始まる、なかなかねキャッチーというかショッキングな始まり方をするお話なんですけれども、アンナはですね、なんと耳が聞こえなくなってしまっているんですね。で、探偵になる時に身につけた読心術でお話をしています。そしてお話が進んでいくごとに、まあ、仲間が増えていくよという、最終的にはね、これからどうなるのかな、この探偵事務所はっていうお話になっております。2作目も楽しみです。はい、というわけで、この番組には、番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただくのは一番早いと思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。同じく番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄なども利用して、どしどし送ってください。お待ちしています。それでは、マイマイつぶりの歩いた後には、今回はここまで。また来週お会いしましょう。この番組は、日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな、古流体感流商務会と、小笠原父島のエコ民宿、in 大森亭の提供でお送りいたしました。大人になるのは